ボンクラ映画館支配人の座蔵一と申します。今回はスナチニについて語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。
はい、長浜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
80年代後半ぐらいですかね。はい、当時なんかもう邦画が全然今みたいに今と違ってなんか当たらない時代で、なんかもうお客さん呼ぶための手段だと思うんですけど、なんかタレントとかミュージシャンとか俳優さんとか作家さん、
ありましたね、
別の畑の人をそう映画の監督やるっていうのが一時期流行してたんですよね。
もうそうしてました。
で、小田和正さんとか、ね、
小田和正さんね、はい、ありました。まず小田和正、
桑田佳祐、
はい、稲村ジェーン、
竹中直人、
の人ね、
はい、秋元康、
俺たちも撮ってました、
はい、石井達也、
おお、カッパじゃないですか。
お、萩本欽一、
まあそうですね。
宇崎竜童、
まあ宇崎竜童、まあそうですね。
で、ガッツ市松、
カムバック、
はい、こうね、こういうのいっぱいいましたけど、
すごいメンツですね、今考えたら、とにかく、
あ、でも今もう芸人さんとかやったら、
まあ今
もす
でに撮ってます。それがまあ当たり前になってる感じではありますけど、
当時その走りをちょうど見たって感じ
で、そうですね。これもう玉石混交というまさにもうそんな感じですよね。は
い、で当時ビートたけしもそこに参戦してたっていうか、
うんうんうんうん、
まあその男共謀につきっていうのももうこれ有名な話ですけど、うん、深作欣二監督で撮影する予定だったんだけど、まあビートたけしが当時忙しくてその撮影60日間連続でかかったテレビの仕事できない、断ったと。うん、で松竹からスケジュール合わせるからだって言われてやりますと言ったっていうのが、うん、まあそもそもの走りっていう。
なるほど。
で、当時、ビートたけしイコールもうトップのお笑い芸人、うん、まあ今もそうですけど、
うんうんうん、
凶暴に好き見た時の、そのバイオレンスでいきなり面食らっちゃったんですね。
うん、
笑わせてくれるのかと思ったら。で、当人がよく口にしてる振り子の理論。
うんうんうん、
片方で思いっきり振り切れないともう反対のやつを、反対側にもうちゃんと振り切れないよっていうのがあるんで、ちょっとそれを思い出させてくれたんですけど、
うん、
で、通常映画業界でやらない撮影とか編集の感覚にもちょっと見てて面食らったんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、必要ないけど、まあ、不思議なシーンが多いんだけど、現場でもそんなやり方しないってスタッフと結構揉めてたんです、
うんうん、
で、そういうのをやりつつも何本も何本も撮って、4作目でスナチネで海外にも認められるようになったっていう。
なるほどですね。
で、日本ってその当時全然北の映画って、あんまり。
まあ、ほぼほぼ当たってなかったですよね。ですね。
赤出たらずっと赤字だったって言ってますもん
ね。
なんだっけ、座頭市で初めて黒字になったっ
みたいですよね。うん、
当時、どうでした？
僕はですね、ソナチネは、多分高3か高2だったと思うんですけど、はい、まあ、見に行きまして、僕の中で、これも本当、学校をサボって映画を見るというのが、こう、なんかかっこいいと、まあ、思ってて、でその中の一本として、ソナチネを見て、
はいはいはいはい、
ですね、や結構ね、肩透かしを食らった、まあ、たけし映画を自体は好きだったんですね、はい、もうその当時。まあ、3対 4X10 月という映画が、
はい、
まあ、僕はかなりのフェイバリット映画なんですけども、はいはい、まあ、その中を見たときは、クライマックスでこうものすごい肩透かしを食らって、
はい、
なんかよく分かんなかったんですね、正直。で、その次の日に、まあ、映画好きな友達に会って、はい、まあ、すげえ面白かったと。よっていう話をして、まあ、かっこつけてたんですけど、まあ、正直は分かんなかったです。
まあ、背伸びの時期
ですね。そうそうなんですよね。で今でも、なんかやっぱりこうぼんやりしてるところはあるんですけどね。じゃあ何だったのかと言われると、まあ、分かんない。ただ、まあ、まあ、見てて、つまんないかというとやっぱ面白いんですよね。うん、なんでなんですかね、よくわかんないですけど。
なんか感性で見るタイプの映画とか、まだ、俺らが10代の90年代ぐらいの時って、
うん、
もうハリウッド全盛の時代だった
んですよ。そうですね。
で、ヨーロッパ映画ってあんまりまだ、ちょっと触れるか触れないかぐらい、
うん、そうですね、本当。
感覚がちょっとヨーロッパっぽいというか。
うん、なんかこう、やっぱこの、ポッドキャストでやるような、はい、その、やっぱワーキャー、
はい、
キャッキャキャッキャ言ってこう楽しむような映画ではやっぱない。はい、まあ、タクシー映画自体がまあ結構そういうの多いですけども。うん、
で、なんか町山さんとかもなんかよくそういう話してて、
うんうん、
ジャックタッチっていう感性が近いんじゃないかってい
う。
で、菊次郎のやつとかもろにジャックタッチじゃないかって言ってたんですよ、ね。
なるほど。うん、
あと、まあ、その男共謀につきも、その後ずっとその変装曲とかリメイクをずっとやってるって
言
って。で、まあ、共謀につきの元ネタがおそらく鬼火 出会って、
ほう、
まあ、ソナチネと花火でも延々と同じ自殺したいやつっていうか、もう早く死にたい、早く死にたいっていう男を描いてるっていう。
そうですよね。まあ、ソナチネは本当にこう、すごい、それが強く出てますよね、なんか。
なんか、トースポーだったかね、昔なんか、撮影当時に、沖縄ピエロっていうタイトルで映画撮ってるよっていう情報が流れてたんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、キチガイピエロを、
うん、
まあ、日本版やりたくて、そういうタイトルつけてたんではって言ってるんですけど。まあ、
それが、結局、ソナチネになるという話なんですね。
はい、まあ、当時、ビートたけし自体が60年代、その、新宿のアングラ文化にどっぷりハマってたから、
うんうん、
まあ、その手の映画というか見てたんじゃないかって憶測は。
なるほど。
うん、じゃあ、まずタイトルね。
はい。
あの、ソナチネって、初めてソナチネっていう言葉自体をこの映画で知ったみたいな。
そうですね。
で、トーニー曰く映画のタイトルって出来上がった後に決めるから何でもいいって言って。
うん、
で、もう、自分で付けたのはソナチネぐらいで、あとはあの、森さん、森社長ですから。
ですよね、
これ大丈夫いいよ、まあ、最初の段階の脚本には北野監督作第何作しか書いてないっつって、はいはい、でソナチネってなんだってちょっと調べたら、
うん、
まあ、楽曲の名前で小さなソナタの意味があるらしいんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、ソナタってなんだっていうと、声楽曲を意味するカンタータに対して、器楽曲出題楽曲の一つで複数の、楽章から構成される曲のことを言ってるらしいんですよね、
はい、
で、多分、記憶が曖昧なんですけど、この頃、93年かな、
うん、
北のファンクラブ見てて、ビートたけし自体がピアノ習い始めたみたいな。
なるほど。
言ってたんで、はいはいはい、そっから来たんじゃないかなと。
ありましたね、その時期。さ、そうかもしれないね。
うん。
確かに。
というのを言ってた記憶があるんですけどね。あと、まあ、スタートというか、まあ、ソナチネは本人曰く、あの、写真集みたいな感じで、脚本というよりも、まあ、沖縄の海があって、ヤクザがいて、アロシャチャッツ着て、遊んでる絵があって、あと自分の頭を打つ絵があってっていう、そういうコンセプトだけで、こう、どうやって繋げていこうかっていう。で、だから、まあ、脚本的には、なぜ行くところになるんだろう、じゃあ、ヤクザの構想で行かなきゃいけなかったのでしょうっていう、理由をつけたっていう。
なるほど。
うん、あと、テレビでこれも、なんとなく言ってた記憶なんですけど、オープニングのナポレオンフィッシュ。
うんうん、
あれもなんか、槍が刺さった絵も、あゆいが欲しかっただけ特に理由はないんだけど、あの、地元の漁師さんに、あの、わざわざ苦労して撮ってもらって、
そうなんですね。
やったみたいなのなんか言ってた記憶なんですけど。
これなんか本編に全く出てこない、ね。その、まあ、オープニングにしか出てこない。あの、まあ、ただ、あ、ポス、なんですかね、予告編でね、
はいはいはい、
すごいこう、印象的にこの絵がバーンと出る、はい、まあ、ソナチネの画像を検索すれば、
うん、
たくさん出てくると思いますけど、真っ青な、ナポレオンフィッシュに、
はい、
下からこう森が刺さって、
はい、
でバックがこう真っ赤な、
はい、
沖縄のこの夕暮れなんですかね、はい、朝焼けなのか分かんないですけども、そういう映像なん、まあ、かなり鮮烈なポスターですよね、うん、インパクトあります、
うん、
これやっぱ見た、これ予告編見た時にやっぱ面白そうと思ってね、うん、それでまあ見に行ってやっぱちょっとポカーンとして帰ってきたんですけども
でも絵のつかみってやたら多くないですか、この映画、まあ、たけし映画全般もそうなんですけど、うん、すごい絵でこう引き付けられる、
まあありますね、なんですかね、まあ、あの僕らもうすぐ40の世代にとってのたけし映画というのは、まあまあそのなんですかね、こう映画を見てた時のこう革命的な衝撃のリアルタイムであった人って僕は2人、
はい、
あの代表的な人が2人いて、
はい、
それがやっぱりこうビートたけしと、
はい、
そのタランティーノ登場はやっぱりこう結構衝撃、リアルタイムでの衝撃はその2つだったんですよね、はい、なんかこう今まで見てた映画の文脈と違うのにめちゃくちゃ面白いっていうのが二人ありましたね、
うんうん。確かにそれは。ただ当時は全然あの評価され
なかった。されなかったというね。もったいない話ですけど。まあまあ、タランティーノはされてましたけど、
私
は一切黙殺でしたね。僕が見に行った時もね、これ僕数えたんですけど、はい、まあただね、思ったよりもいた、8人。まあ、平日のその午前中だったから、だったので、はい、まあもちろんその時間帯にしてはいる方なんじゃねえのかなとは思ったんですけどね。多分太陽劇場、中洲太陽劇場。
あ、懐かしい。はい。邦画が当たらない時代プラス、
まあそうですね。
評価されてないで余計にお客がいないという。で、なんか当人もやっぱり海外で賞をもらったりしたのがこの作品からだと。
うんうん、
で、漫才で新ネタやって、当人は自信があっても観客から反応がない経験があったと。でやっていくうちにこうじわじわファンが増えてロングぐらいになるんじゃないかなと思ったら、まあすぐに打ち切られたんで、でまあソナチネで調子狂ったのがその 演芸場と同じ客を、まあ、映画の客に期待してしまったのが間違いだったと。どうだ死んでたって言ったら喜ぶはずだったのに、死んでた聞いても何も気づかれなかったっていう、なんか養老院で漫才やっちゃった感じと言ってるんですよね。
なるほど、ね、
全然客、あの映画の客っていうのは分かってなかったって
。
演芸場の客は新ネタやると喜ぶんだけど、それはいつも来てるお客さんで、うんうん、まあ、映画のお客さんは自分をいつも見てる人ではないから、それは無理だったと。
なるほど。もう一応ね、なんかあのそのとこからずっと言ってるのは、本当にそのハリウッド的な文脈での、はい、あの映画の作り方とか日本映画でよくあるやり方を全部やめて、
はい、
絶対にあの刑事はポケットに手を突っ込ませないとか、タバコを吸おうとしたら絶対やめさせるだとか、そういうのをやめてなんか作るっていうのをずっとやってた、まあ、多分ソナチネまで、まあ、それ以降ちょっとかなやってましたね、
うんうん、まあ、本人か誰かちょっと俺も覚えてないんですけど、まあ、その演技があのビートたけし自体うまくないから、極力自分のセリフを少なくしてるっていう。
なるほどですね。
で、絵で状況を説明さえすれば、まあ、観客がわかるからそれで十分だって
。うんうんうんうん。それがまたかっこよく見えたんですよね、なんか。うん、あ、新鮮で、すごい。
まあ、ヤクザの演出でも、タバコ吸っていいっていうのを、右でどうしていいかわかんないからっていうのに、それをやめさせた、うんうん。で、普通に歩いてくれっていうのももう。
そうするとね、なんかこう、奇妙な感じのね。はい、だからこう、ヤクザが、普通の映画だったらこう、立ってて、
はい、
なんかこうよたって、
はい、
なんかこう体をこうよたってタバコ吸いながらポケット手突っ込んで立ってる、
うん、
という絵に普通はなるところが、うんうん、なってなくて、みんなこう本当に棒立ちで何かこう何かを眺めてるみたいな絵になって、うん、それがすごいこう変なリアリティというか、うんうん、あ、なんかすごい面白い感じになってて、あの頃はやっぱたけしフォロワーがいっぱいやっぱ出てきましたよね、はいはいはい、なんかとにかく立たせるみたいな。自主映画なんてもう本当にタケシフォロワーとタランティーノフォロワーがもうすごかったよね。
もう我々の先輩ですらもう。もうい
や、そうですね、
ま。でも真似したくなるようなエッセンスがいっぱいあるんですよね。
本当そうなんですね。そうそうそう。
まあ、そういう映画ってあるんじゃないですか。まあ、ブルース・リーみたいな真似したくなるとか、うん、そういうの。
そうです、
ね、見るとやっぱりやっちゃいたくなる。
で、なんかできるんじゃねえか
と。そうそうそう。
なんかこう難しいようなことはやってないので、あの実際できるんじゃねえかと思ってやらせてね、うん、大失敗して、あの、もう死にたくなるみたいなことが、
もう、まだ10代じゃそんなもん
ね。ええー。あの、役者も10代ですからね、ほんとね。なんか気持ち悪いことになってましたよね、本当。
でも、なんかそういう話を普通に歩けとかいう話を聞いて、うん、それ以降、なんかテレビとか映画見ても、歩き方の演技とかもやっぱ見ちゃうようになったっていう。
ああ、はいはいはいはい。
もうわざわざポケット手突っ込んでると、あ、こいつはこういうふうに不安なんだっていうのすぐ分かってきたっていう。うんうんうんう
ん、そういうのありますね。あれですね。こうなんですかね、横移動
横、
はい、をやらせると、うん、歩いてるシーンを延々撮ってみたいな、ね、あれがまたかっこよく見えるんですね、なぜか竹内の映画だと。
そうす、あと北の映画順撮りっていうのを初めて知ったんですよね。
僕も知らなかったですね。
で、まあ、大体順撮りという、で、あの大杉蓮さんが最初あの奥の部屋で怒鳴ってるワンシーンだけだったらしいんですけど、はいはい、やっぱ北野監督が気に入って、じゃあ明日も来てもらおうってことになって、でだんだんあの沖縄も連れてっちゃえっていう話になって、うん、で出番が増えたと。あ、
それでどんどん、
はい、
あ、そうなんですか。なり結構がっつり出てます
ね。出ましたもんね。
で
当初寺島進さんがそういう役だったんだけど、
う
んうん、まあ、大杉さんに変更になっちゃったと。
うーん、
で大杉さんは本作はあのもう最後の仕事のつもりでこれで仇になろうと思ってたらしいんですよね、
はい、
で事実あの沖縄に行かないって言われて、まあ、体空いてるので仕事として、あ、仕事がそれなかったから行けたんじゃないかっていう。
すごいいい話ですね、それ
。憶測なんですけど。まあ、あの、
まあ、でも実際そうでしょうね。
でも大杉さん役、一応仕事はその時あったらしいんですよ。まあ、本当かどうか知りませんよ。
見えだと。わかんないですけどね。
で、まあ、沖縄行った役者はみんなその、一日の撮影が終わると、もう今日も生き残りましたね、なんつって。
なるほど。
まあ、いつ殺されるんでしょうって、順取りだから、
わかんないです。
自分たちも面白さがあった。
はいはい。あ、そうか、その、たけし映画って、ほら、脚本をね、
はい、
あの、がっつりこう渡すっていうわけじゃなくて、
うん、
その日に、ね、はい、一日撮る分、メモをこう渡すみたいな話ですからね。うん、
で、まあ、撮影も、隔週で撮影するから、テレビやってる一週間で、そういえばこういうアイデア入ればいいなっていう思いついたら、はい、次の週で入れられるっていう、そういう技もあったってましょう。た
けしが、映画撮影でずっと沖縄行ってたわけじゃなくて、
はい、
撮影行って、テレビ仕事で戻って、はい、また飛び飛びで撮影するみたいな、はい、そういうシステムだったということですね。
なんか一時期3ヶ月映画の期間って、また3ヶ月テレビの期間とかっていうのを聞いたことあったんですよ。はいはいはい、まあ、まだその、ソナチネの時点ではまだ、なんていうか1週間1週間でやってたのかもしれないですけど、うんうんうんうん、 まあ、今どうかわかんないですけど、
まあ、そうだ。
まあ、あとなんか噂でよく聞くのが、撮り方がむちゃくちゃ早いっていうか、
うーん、
1回か2回でもう OK 出す。
ああ、でもそれなんか聞いたことありますね。なんかとりあえずなんか2、3回やって、はい、ダメだなと思ったら、OK 出して別の角度からとりあえず撮って、はい、なんかそれで OK 出しちゃうみたいな、ね、
なんかイーストウッドと同じことやってるんだね。イーストウッドもなんかそういうのよく言う。
これ何なんですかね、役者やってるからなんかこう、うん、あるんですかね。
あんまりやってももう新鮮味がないから飽きちゃうだろう。
うん、それはあるかもしれないですね。
変な虚無感っていうか。
そうですね。
この映画って。
それがこう、漂ってる。
うん。
漂ってるんですけど、その当時のたけしの、
あ、はいはい、どうぞどうぞ。
あの、状況ということで。はい、ちょっとですね、僕、調べてきたんですよ。はい、調べてきた、大した調べではないんですけども、要はこれ1993年に公開の映画なので、はい、まあ、おそらくその前年、はい、1992年にですね、撮影を、まあ、されている映画だろうと思うんですが、1999年じゃない、1989年から、
はい、
だいたいこのソナチネ公開1993年ぐらいまでたけしの芸能界の、はい、まあ、番組についてちょっと調べてきたんですけども、
はい、
まあ、1989年1月2日に、お笑いウルトラクイズ第1回が始まりました、ね、
はい、
ここはちょっと例外なんですよ、
はい、
その次に1989年4月、風雲たけし城が終了します、はいはい。1989年7月にテレビタックルが開始されます。はい、1989年、8月にですね、その男凶暴につきが公開されて、はい、1989年、俺たちひょうきん族終了、はい、89年10月、失礼しました、90年2月、
はい、
スポーツ大賞終了、
はい、
90年4月、世界まるごとハウマッチ終了、はい、で、90年9月に3対 4X10 月が公開、うん、1990年12月、オールナイトニッポン終了、で91年2月に北のファンクラブ開始、
はい、
91年4月、世界丸目特捜部開始、
はい、
91年10月平成教育委員会開始、
はい、
91年、10月にあの夏一番静かな海公開、はい、91年12月元気が出るテレビレギュラー陣交代、
はい、
で92年おそらくソナチネが撮影されて、
はい、
93年、6月ソナチネ公開、
はいはい、
でこれ何かと思うとですね、はい、これ見ていくとバラエティ番組がガンガンに終了してるんですね、
はいはいはい、
でまあそのお笑いウルトラクイズと北のファンクラブっていうのはちょっと例外なんですけども、はい、バラエティ番組がどんどん終了して、テレビタックル、
はい、
平成教育委員会、はい、世界丸ご、丸目特捜部と、はい、いう番組が開始されてる、芸人としての仕事がどんどん終わっていって、
うんうん、
文化人、
うん、
司会業、うん、まあ、置物としての司会、
うん、
という番組がガンガンに始まってるわけですよ。要は、まあ、たけしの中での芸能界の立ち位置っていうのが、うん、この1989年を境にしてですね、
はい、
もうがっつり変わってるんです、
うんうん、
と怖いことです、
うんうん、
のですね、要はトップランナーとしてお笑いを走っていたたけしが明らかに終わっていってる時期なんですよ、
はい、
で映画にどんどんのめり込んでる時期なんですよね。ちょっと僕はちょっとここちょっと震えが来ましてですね。でそれと同時期に1989年、
うん、
10月、崖の使いあらへんで開始、
はいはい、
89年10月夢で会えたらが全国ネット開始、
はいはい、
1991年ごつええ感じ開始、はい、ということでダウンタウンが、
はい、
ガンガンに出てきた時期ともかなり重なるわけですね、うん、でここが要はこのソナチネのですね、
はい、
この遠征感、
はい、
死にたい死にたいと言ってるこのトーンに僕はかなり影響を与えてる気がちょっとしましたね、うん、要はお笑いでトップを走ってて、
はい、
もうやることやって、うん、もう何もないと、
うん、
いうたけしが、まあ、そうです。まあ、下から、ぐいぐい追い上げられてきてる、
うん。
かといって、じゃあ、そこと真っ向勝負する場も、もうなくなっている。これはもう、状況的にどんどんなくなって、うん、もう文化人、
はい、
芸能界のお笑い芸人、芸人としてのたけしが終わり、
はい、
文化人とシフト し、はい、しざるを得ない感じですよね。
うんうんうんうん、
が、ソナチネの、ヤクザやめてーなというセリフに僕はすごいこうシンクロしたんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
これって芸人やめてーなってことじゃねえのかと。
なるほどね、
うん。 だからちょっとね、という目でソナチネを見ると、なんかね、こうグッとくるものがあるというか、その流れでソナチネプラス、うん、みんなやってるかを見ると、
うん、
みんなやってるかという映画の、で何をやろうとしてたのかっていうのが、こう、ぼんやりこう見えてくるというか、はい、もしかしてこれは、タケシの、その、やっぱ最後の勝負だったのかもしれない、
うん、
芸人としての、
うん、
だからそういう気がちょっと僕はちょっとしたんですね。
なるほどね。
はい。まあ、だから昔タケシがその、ドリフや、金ちゃんたちを潰して、
はいはい、
俺たち小金属、元気が出るテレビで、はい、お笑い界をもう塗り替えたわけじゃないですか。はい、まあ、それがめちゃくちゃかっこよかった。その、僕らはその時期を浴びたじゃない
です
か。
ですね。
で、まあ、その王様でもう英雄がですね、
はい、
新たな天才、
はい、
ダウンタウン、はい、松本人志によって殺される瞬間も僕も、
はい、見てますね。
見たわけですよね。はい、明らかにもう、1989年はまだ、
はい、
そうでもなかったんですけど、うん、もうこのソナチネ公開された93年は、もう、明らかに、たけしよりもダウンタウンの方が面白かったし、うん、勢いがあったし、決定的な差がもうできてたんですよね。それは芸能界の差ではなくて、芸人としてのもう、実力の差だったんですけども、はい、というところで、多分たけしは、まあ、そこの、やっぱりこう、もやもやが、僕はそのうちに出てる気がします。
よく、トニーも笑いは反射神経だみたいなことを言ってて、でこれなんとかじゃねえかってその突っ込み入れたように、はいはいはい、その固有名詞が出てこなかったらおしまいだみたいな言ってたんですよ。やっぱりどうしてもその年齢が、
そうなん
ですね、体との方がもう追いついてこなくなってるっていうので、まあしょうがないっちゃしょうがないですけど、
まあそうなんだけどね、うん、そう
だから今度ダウンタウンもまた時間が経てば次が来る
っていう、だからちょっとダウンタウンがまだそのかわいそうなのはやっぱりそのたけしにとってのダウンタウンがまだ出てない、うん、もしかしてどっかにいると思うんですけど、まだそのぐいぐい来てる時期ではないので、うん、まあまあいつかそうなると思うんですけども、うん、健全なことではあるんですが
まあ時代が来れば変わる
っていうのは、そういうことなんですよね。
あと芸人さんはもう今数が多すぎて、
そうですね、
大きい粒の人がいなくなっちゃってるっていうか、
多分ね、どっかに絶対いる、すごいやつは絶対いるはずなんですけど、まあそれがこう、まあ、わかんないですけどね。昔のテレビが力を持ってないのからかもしれないですけど。
ね、
うん、まあまあ、その塗り替えられるというのはまだ見てはないんですけどもね。
うん、あと、まあ、我々みたいな素人でも発信できてしまうという時代になっちゃって。
いいか悪いのか、弊害もありますけどもね。うん、
いや、なんか他人に、あんたの作った映画は、その時の自分を投影してるねみたいなのを言われたっていうの
を
書いてて。で、ちょっとこれ書いて残してるのが、まあ、カットカットがアラーキーさんに近づいた感じがするっつって、まあ具体的にどうこうではないんだけど、まあ裏に流れてる狂気のような感じはあるとは言ってたんですよ、ね。
はいはい。
で、まあ、まああらゆる面で本当頃合いが良かったと。
うーん、
ビートルの図の時代の方があらゆる機器が揃った時代よりもいい時があるようなものだと。
ま
あ、今の機器で全部揃って取り直した意外に、そのうちにはつまらなくなるかもしれないって。
そうかもしれないですね。なんかやっぱり、ね、なんていうんですかね、下手したらこれ知り合いの沖縄旅行を延のね、ホームビデオを延々見せられてるみたいな、感じでもありますからね。でもまあ、撮り方となんか変な役者の力と、いろんなものが重なってやっぱ面白いっていうものにはなってるんですけども。
あと、ちょっと芸人と役座論っていうか、上岡龍太郎さんがまだ全盛期というか出てた頃に、芸人ってなんだって言った時に、できるだけ楽したいとか、みんなと同じことするの嫌だとか、その代わりチヤホヤしてほしいとか、芸人とヤクザって根が一緒なんだと。で、子供の頃から口が達者か腕が達者かでそこで木が分かれちゃったっていうか。だから、芸人と暴力団が、なんか、付き合ってるって、こう、やいや言われてるけど、それ元が根が一緒なんだからしょうがないだろうっていうのを昔喋ってたんですよね。
の話、
まあ、誰の話か分かんないですけど、ええ、
まあ、まあ、そうですね。
まあ、師匠と弟子とかも、いや親分子分の関係もやっぱり、近いものがあるのかなってのありますけど
ね。たけし軍団なんてね、はい、まさにそれですよね。
そうですね、
うん、
もうね、地元でものすごくやんちゃしてたのが、とか、あれでしょ、なんか、うん、暴走族の頭が。
まあ、とかね、
ええ、
そういうことですよね。だからやっぱ、その話を見たときに、やっぱりその、はい、 たけしが連れてった、
はい、
あのろくでもない、
はい、
あのヤクザ崩れみたいなのやっぱこう軍団やっぱりちょっとオーバーラップするところがやっぱあるわけですよね。
お前実家帰ってなかったのかっていう感じが、
あれ誰だと、木戸から大道かと、わかんないですけど、なんか、
男ってそれなんか、まあ、ヤクザちょっとあれですけど、芸人憧れみたいなのあるんじゃないですか、芸人世界憧れ。まあ、
そうですね。うん、安定そのした生活からやっぱりこうじゃないこうぐちゃぐちゃになっていきたいみたいな憧れはやっぱありますよね。なんか、
まあ、独特の世界で生きてる人たちっていうか、ただ、まあ、末路哀れは覚悟の前だっていうのを、
そうなんです、ね、
もう覚悟して生きてるっていうのは、
うん
うん、なんかちょっと
憧れですね。実際覚悟してる人がどれだけいるのかっていう話とはまた別で、うん、まああるんですけど、ちょっとね、そうなんですよ、うん、松浦哀れは覚悟の上ですと、いう話と、やっぱりちょっとこのソナチネのね、
うん、
やっぱりそのタケシの最終的な自殺シーンというのはやっぱちょっと引っかかるところがやっぱ僕はあった、
うん、
あるんですよね、うん、なんかもやっとする、
うんうん、
要はあれはそのやっぱちょっとカッコつけてるわけじゃないですか、
うん、
最終的にはもうどっちがカッコつけなのか分かんない
ん
だけど、
う
ん、じゃあ映画の結末で殴り込み、まあ、いわば殴り込みじゃないですか、はい、に行って殺されるって死ぬというロマンと、
うんうん、
そこから生き返ってきて女のところに戻らずに、うん、自分で蹴りをつけるというのもロマン、
うん、
でどっちもやっぱちょっとすごいナルシスティックなロマンじゃないですか、うんうん、なんかねそこがちょっと引っかかるところが僕はちょっとあったんですよ、
うん、
結構こう3対 4X10 月と結構僕ソナチネはやっぱりこう舞台が一緒だから、
はい、
結構やっぱり比べてみちゃうところがあって、まあ、これたけしの場合特別にやっぱりこう映画をやりつつ自分がまあ、映画にも出てる、うん、もう主演として出てるわけなので、どうしてもこうナルシストの部分って、
うん、
少なからず出てしまうものなんです、うん、だと思うんですよね。うん、で、結構その3対 4X10 月のたけしがやった上原って役、うん、これはやっぱりこう僕らが憧れるたけし像、
うん、
もうめちゃくちゃやってとにかく殺しまくって男でも女でもセックスして。だけどかっこいいという、うん、そのもう憧れの武士層がそのまま出てる、
うん、
でそのうちの場合ってやっぱりこう武士が自分が理想とする死に方みたいなものの、
うん、
その憧れ武士自身の理想みたいのがちょっと出てるような気はして、
うん
うん、これさっき言った話と通じますけど、要はこう芸能界でお笑いのポジションのトップにいて、うん、だけど下からぐいぐい突きつけられて、明らかにもうそいつにもう今俺は負けてるという自覚っておそらくあったはずなんです、ね、うん、絶対めちゃくちゃ頭いい人だから、たけしは。で、その時に、そいつらに、と対決して殺されるのか、
うん、
だったらもう自分で蹴りをつけるという道を選ぶのか、というところで、だったらもう俺はちょっとお笑いはもうやめて、
うんうん、
身を引きますよというような、これものすごい僕の想像ですけど本当はどうだか知らねえですけど、うん、というようなものが今意識的無意識的にラストにも結びついてる部分はちょっとあるのかなという気はちょっとしたんですけど、ね、
うん、はい、なんか昔から自己破壊願望みたいなのがあるらしくて、
うんうん、
なんか他人の場に出てた時にだからそんな話してたんですわ、
うん、
ただちょっと YouTube とか探してもちょっとその動画が見つからなかったんで、もう本当記憶だけで喋ってるんですけど、
うん、
なんか結構番組でもいい具合にできたら、うんうん、なんかもうつまんなくなっちゃってやめちゃうとか、
なるほど、
うまく人生うまくいっちゃうと、うんうん、フライデー収益とかしてまたダメにしちゃうとかっていう、
そうね、
でもこの間もねバイク乗って事故っちゃうのもそうだみたいな、
そうか、
なんかどっかで潜在的にもうできちゃうと壊しちゃうっていうのあるんじゃない
か、ま
あ、
ま
あ
かもしれないですね。フライデー収益って1986年、
はい、
タケシがぐいぐい来たしたのって4年、多分84年5年から、
うん、
だからもうすごい短いスパンでぐわっと行ってフライデー襲撃を起こして、
うん、
でそこから復帰してぶわっと行ってバイク事故ですからね、
うん、
結構その芸能界の立ち位置としてはずっとトップだけど、
うん、
バリバリバリバリこうお笑いでやってた時期って意外に俺短いなと思って、うん、ちょっとびっくりした、
うん、
10年もうねえんじゃねえのという気がして、う ちょっとびっくりしました、それは。うん、まあ、それだけその頃のタケシが、すごい鮮烈だったんですけど、
うん、まあね。
うん、鮮烈でぶっちぎりでしたからね。
これもなんか、シンポジウムで言ってたんだけど、世界共通で、生きることに対して映画っていうのを描いてたんだけど、自分の考えだと、もう戦後生きることに対して貪欲に楽しむことをやってたと。でも必ず死というものが付きまとってて、それが急に現れることを常に意識して楽しまなければならないとしたら、そう、生きることをひたすら追い求めるか、その対極に死というものが同じように魅力的でこう突き進んでいる感じがあるのではないかって言ってて、
うん、
で、まあ映画初期の頃はそう死ぬことにこうずっと焦点を絞ってきたんだけど、うん、まあバイク事故以降ちょっと生きるのもいいかなと思ってそっちにシフトしだしたと、
うん、
でまたそれが楽しくなっちゃったんで、うん、また今度死ぬ方に揺らぎ出すっていう、そんなこと言ってたんですよ。
でもそのタケシの映画のそのキャリアの中でその結構ストレートにその当時の状況を表しているのは、うん、多分ソナチネと、もしかしたらタケシズかもしれないですよね。なんかその映画が面白い面白くない別としてものすごいなんか すごい、まんまをもう出してみたいな感じは受けましたね。
あのあんまり死ぬの怖がると死にたくなっちゃうんだよって、もういい、
もうそのまんまのまんまのセリフですよね。結構これやっぱ映画が当たらなかったっていうのはやっぱでかいと思うしね、そ
う
そ
う、
うん、あの面白い、自分で面白いものを出してるのに全然評価が返ってこないというこの怖さですよね。もう淀川さんぐらい
でしたよね。そうですね。
ね。
でもあの人も淀川さんってなんか座右の銘で、うん、その嫌いな人に出会ったことがないって言って、あらゆる人とこう好いて好かれた仲になりたいって言ったんだけど、そのテレビで出だしたこのビートたけしを見て、うわこの人嫌いと思ったらしいです。で、あの夏一番静かな海を見て、もうベタボレになっちゃった
んです、うん、あ、でもものすごく褒めてますね、確かに。うん、あの夏は。
まあ、北の映画を、まあ、男の孤独っていうとキザだけど、寂しい気がすると。で、本人、北野武史曰く、まあ、学生の頃からこう浮いてるとこがあったんで、うんうん、みんなとワイワイやると、なんかスーッと抜けてる時があるって言ってましたね。あの、そなちねの掘ったて小屋で紙相撲をやるのが可愛い、かわいそうさが余計に出てるからいいって思ってました。
淀川さん的には
ねえ、
とかですか ね、 なんかね、
あなたセンスいいねって YouTube でもベタボベタボメのやつ残ってました
ね。あ、本当ですか。あ、まあでも淀川さんにね褒められてたっていうのはやっぱすごいね、なんですか、自信というか支えにはなりますね、うん、確かにそうなんですね。自己保護からかなりトーンが変わるというか、
うん、
まあ、確実に第一期はソナチネリターンとかそこら辺で花火以降からちょっと変わってくるんですよね、うん、
これもトーニーが言ってたんで覚えてるんですけど、みんなやってるかまでは遊びが多かったんだけど、うん、事故後キッズリターンからは一切遊びをやんなくなったねって言われたんです。
なるほどね、それがいいのか悪いのかと問題はありますよ。ええ、
まあ、事故直後だとやりすぎるとなんか後遺症でそうなんだって冗談のつもりでやってることが冗談で受け止めてくれないっていう可能性があるっつって。
なるほどですね。ちょっとなんかね、あれなんですよね、その、僕はたけし映画好きなので、
はい、
つってもその、複雑な感じで、
はい、
やっぱりその、好きなのはやっぱりキッズリターンまでで、
うんうんうん、
それ以降ってね、ずっと乗れないまんま20年、
うん、
アウトレイジの時にものすごく期待して見て、うん、それなりに面白かったんだけど、うん、やっぱりその、その当時のたけし映画を見たような興奮っていうのはやっぱちょっと得られなくて、
うん、
やっぱりこう、という複雑な思いがある気はして、うん、ただ、ソナチネの最近このポッドキャストのために見直すと、
はい、
やっぱその、もともとそのたけしがやろうとしてた、その、贅肉そぎ落として遊びを入れて、なんか笑えるシーンと、無駄ななんかやり取りとかなくして、会話もバンバンなくしていくというのの、やっぱ完成形ではあるなという気はして、じゃあその先に何があるのかというと、やっぱスタイルを変えざるを得ないというのはわかるですけどもね。
当人曰くアウトレイジは自分の映画にしたセリフが多いと。うん、で、漫画と絵本みたいなもんだっつって、うん。アウトレイジは漫画なんだけど、そなちねは絵本だっていうのを言ってました。うん、あと、ブラザーもそうでしょ。あれ、行く先が沖縄じゃなくてアメリカ行っちゃったってだけで。
そうですね。
やってることは全部一緒っていう。
で僕はね、ブラザーが大嫌いなんですよ、ね。本当にね、あれはやっぱりちょっとね、何が、まあ、嫌いかというと、また別の話になっちゃいますけど、
はい、
なんか、やっぱちょっとナルシス ットの部分が強烈にちょっと出て、うん、僕はちょっと耐えられなかったですね、うん、プラスそのたけしがこんなことをやるのバカじゃねえかと、こんな映画でこんなことをやるのはもうバカしか作んないみたいなことをこう、うん、本とかこうコメントとか言ってたのをもうバンバンやってるのがもうちょっとね耐えられなくて、もう見れなかった、もう 見れなかったとか見たんですけど、ちょっとねもうショックでしたね、うん、複雑な感じでは、
うん、まあ俺も最初見た時焼き箸じゃないかと思ってもう
焼き箸
焼き箸沖縄じゃなくなっただけじゃないかっつって
アメリカいただけじゃないかと、うん、そうそうです。まあなんかねちょっとやっぱカッコつけ出すんですよ、
うんうん、これもちょっとトーニーが言った面白い話で、うん、結構長回しが多いっていうのは初期の頃、はいはいはい、で着物着るときにもうちょっと布があればいいなみたいな感じで、うん、その取り直しが面倒だから長めに取っておく時があるらしいですよね、うんうんうん、でひょっとしたら何かの時に使えるかなってこう貧乏症な感じって言ってるんですけど、
うんうん、
で編集段階で俳優の表情が良くない場合はその後ろの景色とか手元だけ映したものを使ってセリフを乗っければまあ回避できたりとか、ある意味保険でそういうのやってるらしいんですよね、
うんうんうん、
結構間延びした感じっていうか北の絵が初期の頃よむちゃくちゃ多くな
った、はいはい、なんかありますね、カット尻が長いみたいな、うん、
当人曰くその漫才とかだと、うん、なんで漫才が早いかっていうとこうミスがバレる前に次に進めてごまかすことができるけど、映画だとそんなにミスしてないからゆっくりでもいいなと思ったらしいと。で、まあ、観客がその悶々とした長さの意味を理解できないと語りだけだと思って、もう観客にあまり期待すると独りよがりになるから最近こう間を詰めておこうかっていう感じになったって。
なるほどですね、うん、
で映像は間を語ると言われたりするんだけど、うん、その自分の喋り方にも感じることがあると、
うん、
でまあ、自分は芸人なりの喋り方をするけれども変な間であったりどんなとんでもない視点からこう変なことを言うのが自分のやり方だと、
うんうんうん、
まあ、そのやり方でテレビとかラジオでこのまでここまでのし上がってきた。で逆にそういう間がない人がテレビとかラジオでは当たらないと思うし、落語とかやっても絶対下手だと思う、
うん、
で間抜け野郎というのは まさにこの間が悪いってこと言
ってたんですね。うまいこと言いますね、たけちゃんは、僕らのたけちゃん
あとテレビで言ってたんだけど、これも撮影はプラモの材料作り で編集はそのなんて組み立ての段階だから編集が一番楽しいって言ってたんですよね、うんうんうん、そういうの分かります？撮影やって編集するっていうの、ま
あ、要はやっぱ撮影はやっぱ素材集めなので、うんうん、それは分かりますけどね、うん、しこのなんですかね、保険でいろいろ撮っておくっていうのもものすごい分かりますしね、うん、なんかやっぱ不安でしょうがないという、まあ、僕がやってるのは自主なので、はい、そんなに時間にそこまで縛られないので、
うん、
結構こういろんなものを撮っておきたいみたいな、
うん、
そうすればなんか素材でいろいろ後で使えるだろうみたいな感じで、うん、結局やってみて使えないみたいなパターンがものすごくありますね。
あと逆になんか編集段階でカメラマンにそこ切るんですかって美術さんが一生懸命作ったものが映ってるんですよって言われてもいらないって言って結構残酷にカットするとも当に言ってますね、
うんうんうん、だからやっぱりなんかね、よく言われるのがいい監督はこう、うん、いい人間じゃないというか、うん、やっぱ気を使いすぎるとやっぱりなんかね良くないというのはよく言われることですよね、うん、
まあ、総合芸術ってよく言われるけどやっぱりものすごい人が絡むから、
う
ん、どうしても間取ってやらなきゃいけない、ね、まあ、本当現場監督と一緒、ね、工場とかじゃあ建築現場の監督と一緒 で、まあ、
そうですね、現場は現場監督で、
うん、
編集段階になるとその現場で苦労したものをとかいうのを考えるとやっぱノイズになっちゃうので、うん、課税系としているかいらないかを判断するしかないですからね、うんうん、
あとフェイント
どういうことですかそれは。
なんだっけ、最初行った沖縄の事務所で、
はい、
若い衆がなんかタバコ持ってますって言った瞬間に事務所が爆発するとか、
あ、はいはいはい、
何の前触れもないでしょ
ありますね、あれびっくりしますね、
あとスナックでみんなで飲み行ったシーンでもヒットマンが急に襲ってくるやつで、
うん、
あれスタッフを騙して
はいはいはいはい、
で照明さんが誰がヒットマンかわけ分かってなくてそのまま、照明当ててしまうから本番になったら最初からいるエキストラが急に打ち出したんで慌てちゃったと。
なるほど。
で照明さんが慌てて直そうとするとそのままでいいって撮影続行って。
これ確かにちょっとびっくりしますね。
で観客もその方がほら予測できないから、
うん、そうですね、
後から来たサラリーマンの方なのかなっていう気にはさせますから、うんうん、
タクシーがよくやるやつですよね。あのキツリターンでも、
うん、
あの岡持ちの自転車がこう走って、岡持ちでしたっけあれ、
いや普通の自転車のおじさんが
走ってきて石橋涼子をね、いきなり銃でバーンと撃つとね、やっぱびっくりしますよね、う
ん、あと殺し屋役の南方英二さん、
はいはいはい、
チャンバラトリオ、
チャンバラトリオので
最初殺し屋の役ですって言ったらオーバーに悪そうな顔するんで、
なるほど、
でそれじゃダメだっつって、ですいませんあの役変わりましたと、単なる釣り師ですって言って、はいはい、で泊まるとこないからどこで泊まろうかなみたいな顔して演じてくださいって言ったら、それを実はまた殺し屋でしたっていうきっかけでやってたっていう、
あれまたなんか良かったですね、うん、あの人がね何考えてるか本当分かんない感じでね、
であの人を殺し屋に選ぶっていうセンスはもうすごい発明だなと思って、
ね、すごいですね。
結構芸人さんって怖い顔の人多いんですよね。面白いこと やらずに黙ってたら本当嫌だなっていうか。
ではもう伊藤四郎でしょ、
はい、小松政
夫、小松政夫、ケイシー高峰、ね、マルセ太郎、
いい上に悪人になってるから
なんか怖 い, い, い顔してます。まあ役ですよ、
ね、まあまあね腕が達したら口が達したらって
だけ、本当ですよね。本当怖い顔してますよね。
あと大杉蓮さんも一人で相撲を取るシーンも、うん、ちょっとテストだからやってくださいっつって嘘ついて遠くから撮影してた、
うん、ああそうなん
だ。でテスト終わりに、うん、あの撮っちゃったんで OK ですって、
あそれを
撮影終了と
本番で使ったみたいな、
はい、だからやっぱり自分も演じ手をやってたから、うんうんうん、変にあの役者さんに意識させないっていう工夫でそういうのもやってたのかなと、
違うかもしれないですね、うん、
結構なんかそういう話を聞きますよね。ちょっと練習でやってみようっつって、
うんうんうん、
テストの方が良かったらそっち使いましたみたいな。
それ結構ありますよね、うん、やっぱなんか構えちゃうというかね、うん、いう感じはあるのでね、
のあの自習制作の経験で用意スタートって言われた瞬間にやっぱ上がっちゃうとありました。
あ、まあ、それはね、うん、確かにありますよね、うん、
あの初期 DVD のチャプターの話をちょっと、
はいはいはい、
あの私持ってる DVD ってチャプターついてないんですよ。
ほう
で一番最初に売ったバージョンが、うん、チャプターついてなくて、そのいろいろ調べたら、
うん、
ヤフー知恵袋に、なんか大島渚監督のやつも、まあ、作者の意図と関係なくその映画を分断するのはけしからんっつって、あの、チャプターなくしたらしいんだけど、その影響ではっていう説があるらしいんですけど、ほんまかいなと思って。で、長浜さん持ってるバージョンは、は
い
は
い、僕チャプターついてます。
ついてますよね。
はい、だから、あの、初期バージョンではない、再発されたやつなんじゃないですかね。はいはい、
多分、講義来たからちゃんと、入れたんだと思うんですけど、
ね、かもしれないですね。やっぱチャプターはね、ついてた方が便利
です。いいですよ。ほんとめんどくさいんですよ。
特にあの DVD はね、
はい、
あの巻き戻しでね、停止した地点から見れないんでね。チャプターあった方がいいです。
もう。だから LD 版どうなってんのかなって気になったんですけどね。
LD 版どうなんですか
ね、かんない、持ってた人が誰かいれば教えてほしいんですけどね。
で、LD 版にはさっきから言いましたけど、あのメイキングがついてるらしいと、
はい、
いう話です。
うん、あと北の映画っていうと、あの北のブルーっていうのがやたら言われるような、
はいはいはい、この頃から言われるようになりましたね。
今作で言うと、まあ昼間の空、あの沖縄の空とか、うんうんうんうん、まあ夜中の海辺の青さとか、
はい、
あと青い車が1台だけあったりとか、うんうんうん、まあ、殺し屋のクーラーボックスとかもそうですし、あと物語後半のあの女性の衣装とかちょっとごちゃごちゃ混ざってるけど、はいはい、青が入ってたりとか、あと最後のあの女が道端で待ってる時に、うんうんうん、トラックが通り過ぎちゃうんですか、
ええ、
その荷台にあのなぜか一個だけ積み荷の青い樽があったりとか、なぜか青を入れてるっていう。
国前あちゃんがめちゃくちゃ可愛いんですよね。
ああ
の話変わってすみませんけど、はい、とにかくね、あれも最高の笑顔ですよ。あのおっぱい見せた時の笑顔がめちゃくちゃ可愛いんですね、
はい、なんか昔おかず映画であれをあげた人はいました
。あ、いましたね。いやでもあれは
バーサスの人だったかな。
でした。すごいシーンですね、あれは。笑顔が素敵な、う
ん、なんかこれ始まったのはあの夏一番静かな海のラストの雨で、
うんうん、
なんかコンクリートが雨に濡れてる沈んだ感じを、青とカスの色のバランスをこう監督が気に入って、そのうちねでもブルーをやろうかってこう繋がってくるっていうのを撮影監督の方が言ってますね。なんか HMI っていうライトを使うと基本的にブルーになるんだけど、
うんうん、
ブルーになる映画いくらでもあると、
はい、
作品の内容とマッチしてるから北のブルーになるわけで、単純に青いからじゃないんだよっていう話はしてましたね。
それなんですか、北のブルーってたけし監督自ら言ってたんですか。
いや海外で言われ出したんでしょう。
そうなんです。 まあ、だからちょうどそうなんです。この北のブルーと呼ばれ出した頃から僕はちょっと、
おやっと。
おやおやと。なんだそのこじゃれたなんか名称はと。そんな映画を撮ってたかというような気にはちょっとなってきたんですよ。
まあ評価は他者がするもんですから、ね。
何なんだと、気持ち悪いなという気になってきましたよ。
あと、久石譲さん。
はいはい。
もう、あの、北の、初期北の映画で欠かせない人。うん、
ね。はい。
まあ、デビュー作の頃は、その、映画音楽のこと全然考えてなかったらしいんですよね。映画監督がつけるもんだと思ってたと。で、あの夏一番静かな海から参加した。で、あの、本に書いてあったんだけど、ビートたけしが、あの、久石譲に、あの、カツラ外してバンダナ巻いた方がいいって助言した。で、あれ以来坊主で登場してるから俺のおかげだって威張ってましたけどね。
カツラかい、かぶってた時僕知らないんですけど。
私も知らないですけど。
そうなんですよね。
ねえ、もう、それ、にも言った方がいいですよね、あれね。あの、スチールールみたいな。
確かに、すごいですね。すごい、確かすごいですね。
まあ、はい。あと、殺風景な、ああいう沖縄の場所に、久石さんの曲ってすごい、余計寂しさっていうか、虚無感っていうか、なんか、増すんですよね、孤独感が。
うんうん、その時にはすごい合ってますね、音楽。結構ね、あの夏はね、結構こう、賛否分かれる感じではあったんですよ、久石さんの音楽は。結構その、ものすごいあの夏の場合は、すごい結構エモーショナルな音楽が大々的にかかるので、やっぱ一部ではちょっとやりすぎであるという人もいたりして、うんうんうん、結構賛否分かれる感じでした。菊次郎の夏まででした。
あ、ドールズまで。
ドールズまでか。
ドールズでなんか結構自分との意見、はい、こうやってほしいんだけど合わなくなっちゃったんで、うんうんうんうん、もうやっぱり下地さんも色が ついちゃってるから、はいはい、で、あ、ザトウイチから変わったみたいな話をチラッとしてました、ね。あと高橋っていうこの。
はいはい、
あのライバルというか、あの悪役、
そう、矢島健一さん、はい、この人すごい役者さんですね、うん、
なんか見た目一般人なんですけどネクタイのセンスがどうかしてる
ちょっと柄がすごいと、はい、
で当時そのインテリヤクザをこうイメージして作ったんじゃないかっていう、まあ、今でいうアウトレイジの稼ぎ量みたいな、
はいはいはいはい、
で、まあ、監督曰くヤクザは大抵暴走族からスカウトすることが多いんだけど、うん、まあ、真面目な人間をこう新聞広告で募集することがあるんですって。
ほうほう。
で、行ってみたらヤクザの事務所だから、まあ、普通は驚いて帰るんだけど、稀、うん、に一人はやりますっていうやつがいるっていう。
おー。
なんかそういう感じのやつを高橋ってああいうのできたんじゃないかなと。
はいはい、まあ、でもこういう、なんですかね、やっぱ、あの、ヤクザしてない役者をヤクザに役にするっていうのは結構やってますよね。まあ、それこそ、岸辺一徳はそのとこでやってたりとか、はい、あとは、3対4のヤクザのボスはあいつでしたよ。豊川悦司ですね。
あ、豊悦。
豊悦が、あの、メガネかけて、
はい、
まあ、ワンシーン、ツーシーンぐらいしか出てなかったはずですけど、はい、やってましたよね。
殺されちゃって、
最後。ちょっと声が高い感じでね。面白いんですけど。
で北の映画あたりから、かな。うん、あの、その昔の70年代のヤクザヤクザした人じゃなくて、うんうんうん、もう本当にどこでもいそうな人がそうヤクザ役やるみたいな、
でもかもしれないですね、確かに、
うん、ね、V シネとかだとやっぱりそれっぽい人
やってますからね、それっぽい人が、たけし映画ぐらいからやっぱこういうやり方もありなんだみたいな感じでなんか出てたかもしれないですね、うん、それは
なんかアウトレジの時でもぼったくりわざと、あ、わざとじゃないのかな、
あ、はいはいはい、
あれわざとか、ま、引っかかったやつも思いっきり一般人みたいな顔したやつが、
うんうん、
やってましたもんね。
タクシー映画の中でもそれがうまくいってる時とうまくいってない時っていうのはあったりするけど、うんう
ん、あとなんかそのうちに見て思ったのはなんか大人の夏休み映画っぽいなっていうのがあって、
うん、まあ、そうですよ。
なんか浜辺の領事に逃げ込んでから暇つぶしやってんのが都会の子供が沖縄に来ちゃった時の、
うんうんうん、
映画見てるっぽいというか、まあ、拳銃が本物である以外の要素を除けば東京のガキ大将とその一味が地元の子と友達になって遊ぶみたいな、まあ、ロシアンルーレットとかトントン相撲とか落とし穴、
うんうん、
フリスビー花火ってで地元の女の子とできちゃってで地元の踊りを教えてもらったりとか子供に置き換えるとなんか一夏の思い出の映画っぽいっていう、
そうですね、
うん、あとなんか自分がシンポジウムでも言ってたんだけど、
うん、
何もすることがない状況で暇つぶしって遊ぶのが、うん、その自分が監督で無計画でカメラ持ってって何していいか分かんない状況ってとかエッセイスをそのまま撮影したっていう。
うんうんうん。
ああ。でもそこはもうストーリーにほとんど頭使わなかったって言ってましたね。本当にあの時の自分の気持ちをそこで入れて
る。してるみたいな。あれまたね、あれがいいんですよね。 そのあのコンビが勝村さんと、
はい、
寺島先生のコンビがすごくこう、はい、いい感じなんですよね、うん、どうでもいいことばっかり喋ってますしね。あ
のどこ住んでんの中野。
そうそうそうそう、
近所って知ってるみたいな。
中野、ね、知らねえよ。まあでもそういう話をするやつがやっぱ結構言いますからね。
お前悪いやつばっかりして知っててよ、誰かいねえのかよ、甲子園出たとかもっとマジなやつよって。うわー、言いそうだな、こういうのって。
これいいセリフですね。
結構オフビートな笑い多いですよね、この映画って。
なんか、あの、映画、なんかね、あの、すごい、こう、ほっとする、面白い、ほっとしはしねえな。うん、まあ、そうですね、オフビートといえばオフビートですよね。
なんか飲みますかって、俺が言うには腹が痛くて飲めねえ、みたいな。
ああ、はいはい。腹刺されてるね。
俺これ好きなんですよね。初めて殺したのいつ、人殺したのいつって。高校の時だよ。誰よって。俺の親父。なんでやらしてくんなかったからって。
最高です、
ね。あと、トントン相撲でこれで勝負だってちっちゃいやつ出して、何これって。舞の海ってい
う。ああ、はいはい。全部面白いですね。うん、あの、
うん。最後もあの、車焼いちゃってどうすんだバカ野郎って、あの。
これもね、すごいいいですね。なんか本当に。全然あの二人組がね、憎めない感じでね。絶対でも一緒に、まあ、なんかこう、厄介なやっぱ先輩と、に沖縄旅行に連れてってもらって、なんかこう、ひどい目に遭うみたいな話ですよ。
あ、そう、町山さんもなんか昔、ポッドキャストでエグザイル絆かなんかの話で、やっぱり男は永遠に子供だと。もうピストル遊びとか喧嘩を大人になっても好きでやってるんだってい
う
の、
うんうんうん。
それがヤクザなんだみたいなこと言ったんです
よね。ああ。まあでもそんな感じの話ですよね。
うん、あと、ロシアンルーレットね、
うん。
あれも大発明じゃ大発明。
まあそうですね。
拳銃一丁と三人の男だけであれだけ心をつかませるかっていう。
うんうん、
まあ、ビートたけしっていう人間の存在感があるから余計にインパクトあると思うんですけど。
はいはいはい、まあ、CM かポスターかなんかでやっぱりあの、なんですか、笑いながらこう自分の頭を打ち抜いてるっていう、なんかもう鮮烈な、うん、あのイメージでしたもんね。うん、
あのうちのね映画研究部の先輩もあれを真似した映画作ったりとかしてました。
何作ってましたっけ？本当に
あのシーンだけを真似してました。
まあやりたくなるところですね。まあいろいろいいシーンあるんですよね。あとはやっぱエレベーターのね殺し合いのシーンのかっこよさというかですね。うん。
あれもフェイントですよね。
そうだね。
いきなり始まりますからね。
あれはまさしくもうドライブでまんまね、まんまというかまあエレベーターかっこシーン。はいはい、影響受けたのかどうかわかんないですけども。
いや、もうライアン・ゴスリングのあのドライブは、もろ。
ああ。まあでも格闘のまあ暴力シーンは確実にタケシ映画のまあですよね、うん。うん。
なんか普通のシーンもシチュエーションだけ見せて、一切セリフを言わないっていうのは本当北の映画っぽいなって初めて見た時、思いましたね。はいはいはい、なんか公園兄弟の映画もよく似てるって言われてるらしいんですけど。思いますそれって。
どうですかね。あんまり感じたことはないですね。うん、
まあ、ビートだけし。
オフビート感ってことが
ですか。ああ、うん。なんかお笑いもそうなんだけど、うん、まあ、売れてる人はみんな自分の間っていうか、オリジナルの間持ってるよ。
はいはいはい。
って言ってましたね。あと俺、裏話聞いてすごかったのが、あの、石垣島の家あるじゃないですか。
うん、
勝俣隠れ家というか、
はいはいはい、
実家みたいな。あれ、あの、砂浜と海が前にある隠れ家を撮りたいって言ったら、
うん、
ロケ案してもなかったんで、牧場を借りて家を建てたらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、オープンセットという言葉を知らないから、
うん、
家を建ててくれって言ったら、台風が来ても吹き飛ばない本物の家を建てられたって。で、本当は5000万ぐらいでいいのに1億かかったっていう。で、土台から何からすごいんで、撮影後壊すのは本当もったいなかったって。
そっかそっか。でもそうですよ。友達で多分ね、僕の記憶だと、8億かかったとかいう、
はい、
もう本当に随分前の記憶なんで、確かではないですけど、8億だったはずなんですよ。で、まあ、工業的にはもうドスベリしたわけじゃないですか。まあ、要はこう、まあ、奥山和義の首を切った映画なわけですよね。奥山和義が松竹を辞めるも、かなりの大きな原因になってますよね。本当ね。チーム奥山世代ですからね、僕らは。
5人も見ましたよ。5
人も見ましたしね。
乱歩も見ましたよ、と。
大体見に行くと、もう、なんすかね、映画のタイトルのチーム奥山って、まず出るという。
またかよって。
だから、そうですよ。だから、この頃、ちょっと奥山和義の話をすると、うん、あの、要は奥山和義がその頃、シネマジャパニスクというですね、はい、まあ、若手監督だとか、結構こう、ATG、
はい、
昔の ATG みたいな映画をこう、松竹内で、こう、 立ち上げて、こう、どんどん映画を撮らせようという動きがあったんですよね。それがシネマジャパニスクというプロジェクトで。うん、で、まあ、そのプロジェクトの途中で、まあ、いろいろこう、おけまのやる映画は、まあ、当たらないと、松竹を傾けさせてるということで、うん、松竹をこう、クビになるわけなんですけども、はい、その企画の一環で、長谷川和彦の映画が、実はもうクランクイン間近だったというですね、うん、だから、ソナチネが当たってたら、うん、長谷川和彦は映画を撮ってたんじゃないかという、そういう幻もあったりするんですよね、びっくりしますね。
今なんかツイッターで再稼働、うん、再起動というか、ね、
まあ、何回目だという話ではあるんですけどもね。いいから電光石火君の話をいいから取れと思いますけど、
はい、解禁シャツ、
はいはいはい、
薬剤映画をやり出して解禁シャツにスーツっていうパターンを考えたと、
うんうん、
まあ初監督の時も、まあ、解禁シャツでやってた時はあれまあ刑事や役だったんですけどね、うんうん、でなぜ解禁シャツにスーツかっていうとネクタイが嫌だったからっていう理由なんですけど、うん、マオカラだとマルコス大統領みたいになっちゃうから嫌だって、
うんうん、
で昔お姉ちゃんにプレゼントとしてイタリアのデザイナーが作った解禁シャツをもらったらしいんですよね、
はいはいはい、
で肌触りも良くて色も綺麗だったんでその洋服屋に同じのを作ってもらうように発注したと、
うん、
で映画でも自分がスーツ着なきゃいけないシーンでネクタイが嫌だったんで解禁シャツがあったなって言ってで上からスーツ着ちゃおうかっていうので採用したと。
なるほど。
で殴るシーンの芝居やっても楽だったんで、はい、それから使うようになった。で、ブラザーとかドールズで北の作品の衣装を手掛けた山本洋二さん曰く、うん、あれで本物のヤクザも解禁シャツと上着を着出したと、
うん、
本物が店に買いに来るらしい
と。なるほどですね。
もうヤクザ、ヤクザ屋さんもね、おしゃれですから。
ヤクザさんおしゃれですね。おしゃれなヤクザおしゃれですね。本当ね。
というのを言ってたらしいですよ。
なるほど。結構なんか、昔もあったんじゃないですかね。その、ヤクザ映画を見て、
はい、
ヤクザがヤクザ映画を見て、それの衣装にフィードバックを受けて、またそれに似たものを着出して、うん、でそれのフィードバックをまた映画が受けるっていうのは絶対あったと思いますけど ね、
ね、うん、流行に敏感ですもんね。しかも、
うん、そうですね。
あとやっぱり海外出るようになってから、
うん、
映画祭行った時の話とかも結構面白くて、
はいはい、
なんかカンヌかベネチアかちょっと思い出せないんですけど、やっぱり海外の映画祭行った時に何日かしかもう滞在期間ないのに、
うん、
その時のホテルが10日単位でしか部屋貸さないらしいんですよ。
おー、なるほど。
で、3日しかいなくていいのに3日だけ泊まって、うん、じゃあ残りキャンセルしますって言ったらキャンセル料取られるって。
おー、なるほどね。
ひどいぞっていうのを昔喋ってましたね。
あ、だからそうか、タケシもスケジュールあんまりないから、
うん、
そうか、帰んなきゃいけないんですね。
あと、新作の話持ち込まれて、コッポラが何億出して、
はい、
うちの会社が何億出して、オタクが何億で映画撮ろうって言ったら、全部それ詐欺だったみたいなのが、映画祭ではよくあるらしい。
そうなんだ。行ってみたいですね、海外の映画祭とかね。
まあ、頑張って映画撮ってください。
そうですね。
ちょっとある視点部門で。
あ、そうです。ある視点部門ですよ、そのうちね。
はい。
ね、
なんか、蓮見先生が、蓮見茂彦先生がですね。
蓮見の話を。
ね、ソナチネは鈴木清純監督の東京の流れ物に似ていて、
はい、
ひょっとしたら監督の悪意のあるパロディをやったのではっていう質問があったんですよ。
はいはいはい、
で、その時ビートたけし曰く、鈴木清純監督の映画全然見てなくて、
うん、
まあ、ソナチネは昔の東映ヤクザのスタンダードの話をどうやってこう、なぞって崩せるかをこう焦点にやってた。ヤクザ映画なんだけど、まあ、違う、こう、映像だけで違うものをこう入れていく感じで作ったみたいなのを言ってましたね。
はいはいはい、だからそうなんですよね。なんか物語の作り的に、その、スタンダードに取るとすると、
はい、
やっぱり最後の、組長襲撃シーンがやっぱクライマックスになるはずで、
はい
はいはい、僕は高校の頃に見たときは、やっぱりそこにこう期待を、やっとなんかこう、
うん、
このなんかこうやる気があるんだかないんだか分かんない男が、やっとこう大復讐をするんじゃねえかと思ったら、もうワンカットでこうなんですか、こうすげえ間抜けな感じでこう機関情報をババババババーとやるシーンだけだったから、やっぱものすごい肩透かし感を食らって、なんだこれはと。しかもそのカットはすげえ間抜けなんですよね。と思った記憶がありますよ。またね、こう外から見てこうね、光るところがかっこいいんですけど、
うん。
ああ、そうですよ。そこのシーンでね、勝村政信が、
はい、
たけしがもうこれから死にに行くっていうの分かってて、
はい、
車をこうね、貸して、
はい、
で、歩いて帰ろうとするときに、ガソリン入れてってくださいね、帰り、つって。あれのシーンとかすごいグッとくる、面白いセリフですよね。
期間中乱射シーンは実際のやり取りは映さないで乱射してるのを撮っただけと。
ああ、
はい、まあ、前後のつながりを撮るのをやめて、もう象徴的な部分を繋いだんで、まあ、当人は編集は楽だったって言って
るんですけど。でもそうだと思いますよね。
でも客は肩透かし食らった。
やっぱ肩透かしを食らうところではありますね。まあ、物語的にはそこが、まあ、その、クライマックスではない映画ではあるので、うん、ただ、僕はやっぱりそういう文脈でしか、ハリウッド的な文脈で見るとやっぱり、
うん、
ここないのかという感じは受けちゃいましたね。う
ん、まあ、時代でそれもあるし、あと10代っていう、
まあそうですね、
のもあるんで、どうしてもそういうのを期待してしまう。
そう。やっぱ暴力シーンが見たいという感じでやっぱり見ちゃいますんでね。
なんか当人曰く南の島は細かいこう作為的なことにこだわれ慣れなくなってるっつって、なぜか編集させてくれないとかある。多分、都内で撮ってればもうちょっと。
あったのか
もと。かもしれないですけど。
まあね、沖縄の風景がすごい綺麗だし、
うん、
だからといってこう、退屈するかとしない、
うん、1
時間半という、この時間もすごいいいと思うんですけどね。うん、あれあと30分長かったら多分退屈してたんじゃないのかと、いう気もしないでもないんですが。
93分かな、
はい。
データ載ってました。
はい、
制作費5億円。
あ、5億円なんだ。8億って僕嘘をつきましたね。
興行収入8000万って。
マジですか。その8000万の中に僕のね、1000、なんですか、
500円ぐらい
入ってますからね。
パンフレットも買ってればね、もうちょっと。
そうですね。パンフレット買う金はなかったですよね。
ね、続けてないとやっぱり評価されないじゃないですか。天才じゃないんだから、はいはいはい、やっぱり何作も何作もやって初めて自分の感覚がつかめて、
うんうんうん、
やっぱ人も認めてくれるっていう。
そうですね。
まあ、映画ってものすごいお金のかかる作業ですから、
うん、
それをやり続けるっていうのも、まあ、
やっぱちょっとアウトレイジを見たときに、やっぱりこう、何が足りないかというものを強烈に感じたのは、やっぱりこの頃のたけしがいない、やっぱ役者としてこの頃のたけしがいない、この不在はやっぱりでかいなという気はしましたね。やっぱすごいこう、この事故前のたけしのこの役者としての魅力っていうのは、ものすごいじゃないですか。もう色気が出まくってますよね。顔の色気だし、もう声もいいし、なんか歩き方見てるだけでもうなんかかっこいい、うん、なんですかね、別にその2枚目という人じゃないんですけども、
うん、存在感というか
存在感なんですかね、もうなんかすごいいいですよね。
もういるだけで間が持つ人っていう、
うん、
今そういう役者さんあんまりいないですもんね。
そうね、
もう顔も名前も覚えられなくなっちゃって、それ単なる俺がおっさんになっただけなのかもしれないんだけど、
まあ、それはそうだね、それでかいかもしれないですけどね、なかなか難しいですよね。だからやっぱ、うん、たけし、この頃はたけし、もやっぱ見たい。
はい。
見たいです、はい。かっこいいもの。とにかく。
もう不可能です。
そうなんですけど。あとやっぱ役者さんじゃないですかね、その、はい、なんですか、その、大杉蓮さん、
はい、
寺島進さん、はい、これ木下ほうかさん出てるんですね。
そうですね。
僕ちょっと気づかなかったんですけど。
ほんとちょい役でしたけど。
ほんとに。あとは、だから、まあ、津田寛治さん、
はい、
森下さん、刺しちゃう役の。
はい。
とか、やっぱ、この、なんですかね。
五号夕張で刺された人ですね。
そうですね。やっぱその、番組常連のね、
はい、
この、
渡辺
哲さん、花火にも出て
ますね。
うん。だからだから今のたけしは多分そこら辺の常連をこう、
はい、
変えて、
はい、
もう一回こう作り直そうという感じは、やっぱりキャスティングからも見て取れる。
もうアウトレイジ以降、なんかいつもと違う人とでやってくださいって発注受けた、
うん。あ、そうなんだ
って言ってました
ね。
大杉蓮さんも、
うん、
寺
島進さん。寺
島進さんも出なくなったじゃないですか。
はいはいはい。
楽しみ。もう一回出てほしいなっていうのも。
まあそうですね。
アウトレイジのパート3で、敵対するやつとかで出てきた。
まあ、今だったらもうみんな名前が
ね、
こう、もう全部上がってるから、確かに出てほしい気はしますね。
うん。
うん、もうすぐ公開じゃないですか。
あ、
新作が。
竜蔵と七人の子分たち、
はい。はい。僕なんかツイッターで、試写会を見た人の感想を一個だけ読んだんですけど、その人は絶賛してました。
意外に過度な力抜いたら面白かった巨
匠映
画ってあるじゃないですか。
ただやっぱりその、たけし映画を肩の力を抜いて、
はい、
こう見に行けない体になってしまってる。
第一世代として。
あらゆる影響をやっぱ受けて、その、まあ、ちょっとその、僕、ちょっと遅れてきたたけし世代 僕なんですかね、オールナイトニッポンが僕は、
はい、
まあ、そんなに僕ラジオ聞いてなかったですけど、はい、オールナイトニッポンのたけしのやつは大体たけしがもう休んでる時期だったんですよ、うん、またたけし出てねえよと、ね、
軍団でずっと喋ってたって時代ですね。
なのでちょっとあの遅れてきたたけし世代ではあるんですけども、はい、まあまああのトップを走って殺されるまではやっぱ見てきたものではあるので、やっぱこうもう肩の力は抜けなくて、
はい、
見ちゃいますよね。なんだかんだ言って僕劇場しばらく見に行ってはなかったんですけど、
はいはい、
アウトレイジからまたちょっと見出したんですけどね、うん、
ビヨンドもダメでした。
ビヨンドの方が僕はダメだったんですね。
あ、ビヨンド俺逆にビヨンドの方が
好き。あ、よかった。あ、そう、
あれ、ま、もう一回やるよね。
なんかやりそうな感じですけどね、うん、
まあまあ当たるだろうし、
3本取れば、うん、そうですね。ヤクザ映画はやっぱり、まあ、見に行きたくはなりますね。タケシが撮ってるヤクザ映画ということでは。
あのまあ、一時期男子師匠にお前落語やれやれって言われたらしいんですよね。
あ、はいはいはい。
ただやっぱり映画っていう居場所を見つけたんで、やっぱりそっちにどっぷり行っちゃったっていうのはありましたね、うんうん、あ、でもなんか今年、
ね、
この間あの男子師匠のところの落語会にサプライズで野ざらしを落語をやったらしいですけどね、うん、ひょっとしたらまたちょっと気分転換で落語もやるかもしれないですよ今後。
立川梅毒
梅毒
梅毒
そうそうそう昔、立川、いやいや、金之助って名前でやったんですけど、
ね。あの、B コース、
ね。B コースで。ひょっとしたら落語映画撮るかも、今後。
それは面白いかもしれないですね。
新章の映画と撮ってほしいですけどね。
たまにね、たけしが新章と同じ、こう、はい、っていうね、はい、あの、声出す時があるんですけどね。
あの、僕の中で毎回思うのが、ビートたけしの間って、うん、新章、あと、うん、ゆりとおるさん、
はいはいはいはい、
あと、前田凛先生ってあの、ナンセンストリオっつって赤あげて白あげて赤あげないってあれをやってた人、この3人がすごい間が似てるんですよ。多分 あそこの影響を受けてんじゃないかなって、まあ、土地柄もあるとは思うんですけど、うん、
まあでもまあ新章の影響は絶対受けてると思うね、うん、ゆりとおるもあると思いますよね。浅草の、ね、芸人さんですからね、うん、まあ、師匠も師匠でね、ゴリゴリのね、
深見千三郎先生ですかね、まあ、ちょっとなんかまたいろいろ作ってほしいななんて。
そうですね。このやっぱり僕ら遅れてきたたけし、ビートたけし世代としては、あの、いつまでもね、
はい、
元気でいてほしい。
何ですか、そっとってつけたよ。
という気もあるし、はいろいろです。複雑なね、はい、感情を抱いてますよね、やっぱり。
いや、でも、こんなに運の強い人、まあ実力もあるけど、うん、運が強い人って珍しいなと思って。
そうですね。
それを同世代、同時代に見れてるっていう面白さもあるな
って。うん。あとやっぱりね、もうちょっとね、
はい、
テレビ出んだったらやる気を見せろって、の、いう気もあるし、の、本当にね、いろいろです
よ。はい。まあ、次回作に期待するってこと
ですね。そうですね。藤竜也ですからね。
はい。主演。はい。ということでいいですかね。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
大丈夫ですか？
はい。